こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。副業禁止の会社員公務員でもできるファイアル入門節約、ポイ活からでも資産1億円を築く方法は元公務員の生畑生が、副業を主要な収入源にできない会社員公務員に向けて書いた資産形成と配慮の実践書である。著者自身が自衛隊勤務と資産運用を通じて経済的自立に至った経験を背景に、節約、時間の使い方、株式投資、不動産投資、金の現物保有などを組み合わせる道筋を示す中心にあるのは、ファイアを単なる早期退職ではなく、働き方や暮らし方を自分で選べる状態として捉え直す視点だ。副業禁止を理由に資産形成を諦めるのではなく、給与所得者としての安定収入と信用力をどう活用するかを問う。本書は支出管理という基礎から、レバレッジを伴う投資、ファイル後の目的設計までを扱うため、制度上の制約がある読者に現実的な論点を提供する、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、副業収入を前提にしない給与所得者のためのファイル設計。本書の明確な対象は、公務員や副業禁止規定のある企業に勤め、副収入を大きく伸ばす方法を取りにくい人々である。一般的なファイル論では、企業コンテンツ販売、フリーランス化などが資産形成の加速策として語られやすい。これに対して本書は、給与を土台に支出を整え、余剰資金を投資へ回す方法を主軸に置く。重要なのは、副業ができないことを資産形成が不可能な理由とみなさない点である。安定した収入、社会保険、勤務実績、金融機関から評価されやすい属性も資産形成における資源になりうる。ただし、この考え方は誰もが短期間で高額資産を築けるという意味ではない。収入、家族構成、住居費、投資に耐えられる損失額によって深度は大きく異なる。本書の実用的な価値は、制約のある雇用者が自身の固定費、貯蓄率、利用可能な制度、信用力を棚卸し、実行可能な計画に落とす視点を与えることにある。次に、節約とポイ活を投資原資を作る仕組みとして位置づける。著者は、節約やポイ活を単発の小遣い稼ぎではなく、資産形成の初期原資を作るための行動として扱う。ここでの要点は、購入額を増やしてポイントを得ることではなく、もともと必要な支出を把握し、その支払い方法や固定費を最適化することにある。通信費、保険、住居費、日常的な消費のように継続して発生する費目は、一度見直せば将来のキャッシュフローにも影響する。支出を抑えた分は、生活防衛資金の確保、投資資金、あるいは将来の選択肢を広げるための学びに回せる。一方、ポイント獲得が不要な買い物や複雑な手続きの増加を招けば、節約の目的と矛盾する。本書が時間戦略を別章で扱うことは、この問題にもつながる。金額だけでなく、節約に費やす時間、精神的な負担、家族との関係まで含めて効率を判断する必要がある。家計の数字を可視化し、無理なく継続できる支出管理へ変えることが、投資以前の基盤となる。さらに、現役会社員公務員の信用力を投資判断の条件として捉える。本書の特徴の一つは、現役で働く期間を、単に退職まで耐える時間ではなく、資産基盤を整える期間として捉える点にある。安定した給与と勤続実績は、融資を要する投資、とりわけ不動産投資を検討する際に信用力として作用しうる。著者は自身の経験も踏まえ、国内株式、金の現物、不動産への投資に言及しており、資産を一種類に限らず考える姿勢を示す。ただし、信用力は借入を最大化するための免罪符ではない。不動産には空室、家賃下落、修繕、金利変動、売却の難しさがあり、百利は損失を拡大させる可能性もある。したがって、融資を利用するなら、返済余力、自己資金、物件収支、出口戦略を保守的に検証することが不可欠である。また、金の現物保有は、値上がり益だけを狙う資産というより、インフレや制度不安に備える防衛的な保有として説明される。本書は、給与所得者の信用を活用可能な資源と見つつ、資産ごとの役割とリスクを分けて考える契機を与える。そして、ハイラを退職の目標ではなく、生活水準と自由度の設計問題として考える。本書は、ファイラを仕事を辞めることと同一せず、資産によって人生の選択肢を増やす考え方として提示する。この定義では、最初に検討すべきなのは、資産額の見栄えではなく、自分がどの程度の生活費を必要とし、どのような働き方なら納得できるかである。生活費が把握できなければ、必要資産額も投資から得るべき収入も現実的に試算できない。完全に仕事を離れる形だけでなく、支出を抑えて必要額を下げる形、一定の労働を続ける形など、ファイアには複数のパターンがあることも扱われる。これは、早期退職を唯一の正解にしないために重要である。資産形成の途中でも、転職、休職、居住地の変更、労働時間の調整といった選択を取りやすくなる可能性があるからだ。 もっとも投資収益には変動があり、物価税金医療費、家族の状況も将来の支出を変える。目標額を固定的な数字として崇拝せず、定期的に家計と前提条件を見直すことが、実行可能なファイアル設計につながる。最後にファイアル達成後の自己実現と社会的接点まで視野に入れる。資産を築いた後に何をするのかを問う点も、本書を単なる投資入門にとどめない要素である。早期退職は、通勤や組織上の制約から解放される一方、日課、人間関係、社会的役割を失う可能性もある。著者はファイル後に実現したいことを具体的に言語化し、目的や活動の軸を準備する重要性を示している。これは資産額だけを目標にすると、達成後に生活の方向性を見失う恐れがあるためだ。旅行、学習、健康管理、創作、地域との関わりなど、どの活動を選ぶかは個人によって異なるが、必要な時間、費用、体力、他者との関係を事前に考えることには共通の意義がある。また本書は、遺言書など将来の整理にも触れているとされ、資産形成を保有額の拡大だけで終わらせず、管理承継まで含めた問題として扱うファイアはゴールではなく、資産と時間の配分を自分で引き受ける段階の始まりだという位置づけが本書の一貫した視点である。結論として本書は、副業が難しい会社員、公務員、あるいは安定収入はあるが資産形成の手順を組み立てられない読者に適している。特に節約を我慢と捉えるだけで終わらせず、家計改善を投資原資、時間、将来の自由度へ結びつけて考えたい人には有用だろう。また給与所得者としての信用力をどう認識すべきか、不動産や金を含む資産配分をどう検討するか、退職後に何を目指すかという論点を一冊で確認できる。類書との際は、副業企業による収入増を当然の前提とせず、公務員経験を持つ著者が制度的制約のある読者の現実から出発している点にある。ただし投資、とりわけ借入を伴う不動産投資は著者の経験がそのまま再現できるとは限らない。読者は自身の勤務先規定、法令、資金余力、金利環境、損失許容度を確認し、必要に応じて専門家にも相談すべきである。その留保を置いても、本書はファイルを早期退職の流行語から切り離し、生活費、時間、信用、目的を統合して考えるための実践的な入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、生放送、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。